アスモアーティストファイル、今野隆明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。こんばんは、今野隆明です。暑かったり寒かったりね、ちょっとよくわからない日々が続いておりますが、皆さん元気ですか？風邪なんかひいてないですかね。最近ですね、最近といってもなかなか、時間がねうまく使えないんですけども、おとといですね、25日、なんとですね、ツタヤさんでね DVD を借りてきて、映画ドラえもんのび太の新魔界大冒険をですねちょっと見たんですけどもね、いや本当にね感動しましたね。ちょっとうるうる来てしまいました。年齢とともに涙腺が弱まるというのはまんざら嘘でもないのかなっていうね感じがしますけども、なんだろうね、なんか本当にね心からねこうね純粋にこう響くものっていうのを最近すごく求めていて、まあ、ドラえもんっていうのもね非常に夢も希望もなんだろう、本当に発想性っていうのもねいろいろあるアニメで、で友情をね大事にする、人と人とのつながりを大事にする、まあ今回やってる発信ソングもそうなんですけども、非常に心にこうグッとね響くアニメですよね。でね、まあ今週ね、今週というか先日のラジオオンエア後からですね、もう一本アニメ見たんですよ。ドラゴンボールのね摩訶不思議大冒険なんですけど、またドラゴンボールかよっていう声が聞こえてくる感じがしますが、もう大好きなんでねしょうがないんですけども、ドラゴンボールのこの摩訶不思議大冒険、最後の敵がねタオパイパイですよ。鶴仙人とか天津飯とかが出てくるんですけども、でタオパイパイに、悟空がですねこうドドンパで吹き飛ばされて、カリン様というねなんか猫みたいな仙人がいるんですけど、そのカリン島までこうバーッと吹き飛ばされて、カリン様とね初めて出会うんですけども、でそのカリン様はね悟空のね持ってるドラゴンボールを取り上げたか、悟空がちょっと落としたか忘れちゃいましたけど、それを、奪い取ってですね、ドラゴンボールを水の入った亀の中にポンって投げちゃうんですよ。で悟空が何すんだよみたいな感じでね、タオパイパイに、まあ、やられたね部分でもちょっとイライラしてた部分もねプラスになってカリン様に怒るんですけども、カリン様はその亀をね、亀の水の入ったねドラゴンボールの入った亀をちょっとよく見てみろよみたいな感じでね悟空に言って、こうドラゴンボールが投げつけられて水水面が揺れてるじゃないですか。そうするとよくそこに沈んでるドラゴンボールが見えないんですよ。でカリン様が杖でねピタッとね、水面の揺れてるのを止めて、悟空にもう一度見てみなって言ったら、あよく見えるっていうことを悟空が気づくんですけども、だからそのやっぱり怒ってたりね怒りに震えてたりすると、冷静さを失ってると見えるものがそうやって見えなくなってしまうんだよっていう部分の教えっていうかね、だからもう一度さっきタオパイパイに負けたのは、お前がそうやって理性を失ってね怒ってたから相手の攻撃がちゃんと見えなかったんだよっていう部分をカリン様は教えたくてね、そういうことをしたんだと思うんですが、ちょっとそれがね普段の自分にもすごく当てはまるなと感じまして、ドラゴンボールからまた一つ学んだというね出来事をちょっと長々とお話ししたんですけども、皆さんもねちょっと何かの役に立ててもらえればなと思います。それではね、じゃあ今日の1曲目マイフェイバリットソングをですねご紹介したいんですけども、バクというね、3人組、まあ最初4人組だったんですけども、ベースの、方がね、バイク事故でちょっと亡くなってしまって3人で活動してたバクというねバンド、 のですね、オンエンドオンという曲が僕大好きなんですけども、それをオンエアしたいと思います。今お聞きいただいているのはバクでオンエンドオンでした。いや、非常に僕にとってはですね、懐かしいバンドさんなんですけども、ボーカルが谷口聡一さんで、ギターがですね車谷浩二さん、エアーというねソロプロジェクトでもね、大活躍しておりますけども、でドラムが加藤秀幸さんですね、いう形で3人組なんですけども、高校1年だったと思うんだけどね、その当時、僕がまあ好きだった子というかね、まあ付き合ってた子が大好きでね、聞いてたバンドで、ちょっと僕もね聞かせてもらって、あ、結構キャッチーでシンプルでいいじゃんみたいなのね、かなりハマったバンドなんですけどもね、いかがでしたでしょうか。はい、それではね、今日は福島県の 郡山市でね、レーベル運営のね活動をしているわさびミュージックエンターテイメントさんをご紹介したいなと思います。このねわさびのね、方たちとはですね本当に偶然にもね、知り合うことができたんですけども、震災後ですね、ちょっとね問い合わせをですねティートクレコーズの方にいただいて、福島のねいわきからもう世界にね、若いそうですね力で音楽を発信していきたいっていうね思いを、なんとか形にして協力してもらえないかっていうね依頼をちょっと受けて、それで一度だけねお会いしたことあるんですよ。うん、でその中でねちょっと今回被災地発信ソング未来への扉でもですねこのわさびミュージックエンターテイメントのみんなもですね何人かこう参加してくれるので、じゃあ今日はね僕のラジオでねわさびミュージックエンターテイメントさんの所属アーティストのね方の、まあ、一曲なんですけどもねご紹介したいなと考えてます。でちょっとねコメントいただいてるので簡単に読みますね。わさびとは福島から世界に発信すべく上質で純度の高いエンターテイメントを実現させる音楽プロダクション。現在学生在校生14名卒業生6名の20名体制でイベント企画運営などを行っており、昨年福島県で行われたライブ福島風とロックスーパーのまおいでは9月14日から19日の6日間ツアークルーとして前日同行させていただきました。本年は、4月28日29日の2日間にわたって宮城県エコキャンプ道の区で開催されました。あらばきロックフェス11全8日間ステージクルーとしても参加しました。日本はもとより世界中の人々から信頼され期待される企業となるべく未来に向かって成長してまいりますとの、メッセージをいただいてます。頑張ってほしいですよね。でそのわさびミュージックエンターテイメントさんの所属アーティストのですね、伊達誠さんの曲をですね一曲紹介したいと思います。伊達さんはですねミッキー吉野さん、五代目のリーダーさんなんですけども、ミッキー吉野さんと、一緒にプロジェクトバンドをやっており、ボーカルギターとしてね、参加も果たしているようです。でミッキー吉野さんからですね世に出なくてはいけない出さなくてはいけないアーティストとね言わしめたという、素晴らしいシンガーソングライターの彼を、一曲ご紹介したいと思いますので、ぜひとも聞いてみてください。じゃあね伊達誠さんでいつかきっと。 今お聴きいただいてますのは伊達誠さんでいつかきっとです。すごくね、彼の歌声っていうかね、ハイトーンボイス、心に響きますよね。
うん、
であとは楽曲も世界観があってとてもかっこいいと思います。他の曲も聴いてみたいなっていう印象です。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。それではね、今日もう一つね、お伝えしたいね内容があるんですけども、このね被災地発信ソングで福島のねいわきの方でねご協力いただいてるね、認定 NPO 法人アジア教育友好協会 AEFA のね、皆さんの活動のことをちょっとお知らせしたいんですけども、いわきの中学生のワンコイントスクールプロジェクトというねのを今、始めようとしてるとのことなんですよ。被災地発信ソング、この世界中にねありがとうを伝えようというね部分と、一緒というかね、方向性は一緒の活動でね、ワンコインスクールプロジェクトとはちょっとねご紹介したいと思います。日本児童生徒の資金と企画によりアジア僻地の学校建設を目指していますと。3つのね教室を、持った新校舎を作るのに500万円ぐらいで、建設できるみたいなんですよ。はい、で場所はタイ北部の山岳地帯にあるチェンマイ県ファイコン村。このプロジェクトは単なる募金活動ではなくカード運動を基本とします。これは生徒一人一人の継続した取り組みを基金という形に変えるものです。子どもたちは自分で目標と金額を設定し、その目標に向けた頑張りを継続します。達成した際記録をカードに記載するとともに、基本的に自分のお小遣いから基金します。つまり自分の目標に向けて頑張ることがタイの子どもたちのためになるものです。例えば野球でヒットが打てたら100円、いつもより大きな声で挨拶できたら50円などなど、カード運動を基本に生徒会で取り組んでいるアルミ缶の回収やバザー等をプラスアルファの活動として加えることも考えられています。生徒一人一人が考え工夫し、さまざまな形で一人ワンコイン500円ですねを目標に活動を継続し基金としていくものです。500円はあくまで目標額です。また基金だけではなく生徒会長サミットを中心に建設校への夢や意見を出し合って、実際の建設案に個性や、工夫をつけるアイデアを提案することもできます。生徒代表が現地視察と開校式に参加し、タイについてより深く理解を深めるとともに現地の子どもたちと直接交流することも考えられます。素晴らしいですね。つまり同じ地球に生きる他の国の子どもたちを意識し、いわきの一人一人の中学生の参加と頑張りで学ぶことが困難な状況の子どもたちに学ぶ場をプレゼントし、交流夢を共有するというプロジェクトなのです。この過程で子どもたちの成長が期待できる教育の一環でもあります。着工は2012年9月、2013年5月の開校を予定していますという、内容なんですけども、このですね被災地発信ソングの集まった利益の部分ですねも、こちらの、今いわきのね中学生のみんなが頑張って集めようとしているですね、資金の方にですね寄付をですねしたいなと考えてます。なので今回皆さんがですね発信ソングに参加してくれることによってですね、でこの CD が出来上がって、それでいろいろな全国の方たちとかがお店とかでねこの CD を買ってくれることによって、こういった部分の活動の資金にですね寄付するとかっていう形にもなりますので、ぜひとも皆さん参加していただければと思います。アジア教育友好協会のそうですね、この皆さんの活動と
いわきの中学生のみんなのね思いっていうのにね僕も答えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で被災地発信ソングのレコーディングあともう3日ですよ、6月30日朝9時から一ノ関文化センターで開催します。皆さん応募していただきましたでしょうか。もしね事前エントリーするのがねちょっとなんか恥ずかしいなとかめんどくさいなって思う方はですねもう当日来ていただくのでも全然構いません。で歌がちょっと全然マスターできてないんだけど、みんなと同じ思いを発信したいとね思ってくれればどなたでも当日でも、お受けしております。安心して勇気を持って来てください。でですねすごい嬉しいことにですね、小ホールで予定してて、まあ、50人ぐらいをマックスと考えてたんですね。それがですね昨日ですよもう65名の方が一気にバーンと応募してくれてですねもう100人超えてしまったんですよ。うわどうしようかなと思って本当に嬉しい悲鳴なんですけども、で急遽なんとか文化センター中ホールの方を、抑えることができました。なので中ホールなので500人ぐらい入りますのでもう皆さんですね全然お気遣いなくもうご遠慮なく押しかけてください。よろしくお願いします。非常に楽しみにしてます。ではですね最後に被災地発信ソング未来への扉を聞きながらお別れしたいと思います。番組へのメッセージもどんどんくださいね。メールは 795@fm-asmo.jp、ファックスは 0191-48-3364 です。それでは発信ソングのレコーディング6月30日にお会いしましょう。お相手は今野孝明でした。
ピース一人一人